孤独なポッドキャスターが平日一人で語るポッドキャスト、平日回帰ファイル、木曜 MC 担当は私、松原茂がお送りします。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は2024年4月4日木曜日でございます。近況。はい、まあ、先週もあれこれありましたので、ちょっといくつかピックアップしたいなと思うんですが、そうですね、先週末、ゴルフラウンジなるものに、六本木に行ってきました。ゴルフラウンジって何よみたいな感じなんですけど、なんすかね、カラオケボックスのゴルフ版みたいな感じでしたかね、行ってみたら。部屋がいくつかありまして、まあ結構広めの部屋ですね。ゴルフ、シミュレーションゴルフができる、広めの部屋なので、まあ大人が5、6人座って、まあ全然余裕みたいな感じで、まあそのシミュレーションゴルフがあるんで、それでコースセッティングして、まあ順番に打っていくみたいな感じでしたね。まあ男性3人で楽しんだので、まあ、ちょっと広めの空間ではありましたけど、まあ、そこでね、美味しいご飯食べながら、美味しいお酒飲みながら、2時間半ぐらいかけて、18ホールシミュレーションとはいえ、まあ、あるみたいな感じですね。はい。やっぱね、まあ、ボールなくさないのいいね。力の限りドライバーをこう、ぶったたけるっていうのはいいかなっていうのはありますし、改めて思ったんですけど、3人で回りましたけど、私と飛ぶんだなと、ボールが。はい。数字で出るのはいいなっていうふうに思ったりとかしました。はい。まあ、そんなのをですね、ちょっと、まず、体験したっていうのがありまして、まあ、ゴルフもうちょっとハマりたいなっていうのがあるんで、先週も行ったのかな？行ったかどうかわかんないですけど、まあ、ちょっとシミュレーションゴルフ、趣味として帰ってみようかなと思っております。あとね、弾丸ツアーで、お仕事をやっている新潟県は燕三条のエリアに行きましてですね、はい、匠の守護者というカードゲームの NFT 版をお仕事でサポートしているんですが、その、匠の守護者全体の事業報告会が、ありましてですね、まあ、交流会もあったという話なので、ちょっと直前に、予定が、あったんですけど、それを終わらせて1時間遅れぐらいで、現地燕三条駅に到着して、駅の交流スペースみたいなところがあったので、そこでまあいろいろと、楽しみました。交流会なんでね、そのカードゲーム、実際に匠の守護者というカードゲームをですね、まあそこに参加している企業さんがですね、まあ参加している企業さんがですね、それぞれ の企業をキャラクター化してカードにしてるんですよ。でそれでカードゲームできちゃうっていうのがありましてですね、まあ楽しかったですね。トーナメント戦やりましてですね、なんだかんだ言って準々決勝まで行ったのかな、私みたいな感じなんですけど、まあそれぞれの企業さんがね、参加されてる企業さんがまあ擬人化してカードになってるっていうのがあるんで、まあそれでもうその時点でまあある意味コミュニケーションのネタになってますよね。はい。いや、こういうカードなんですねとかっていうのを含めて、お話ができるっていうのは非常に楽しいなというふうに思いまして、うん。すごく、いい刺激を受けましてですね、こう、まあ、コミュニケーションプランナーと、こう、名打って活動してる身でもありまして、他でもいろいろ活かせたらいいなというふうに、思った次第です。あとね、3月終わりまして、閉まりました。あんまり期末関係ないっちゃ期末関係ないんですけど、とはいえね、みたいなところがあるので、閉まり作業とかやったりとかしながら、まあ、ここの番組でもちょいちょい話しております。ジムの開業が3月頭にありましたので、その3月の新規事業と合わせて、3月末の締め作業なんてやるもんじゃないな、みたいな感じですね。これは大反省ですね。3月のもう最終週とかもう何だか知んないぐらい忙しかったっていうような、状況ではありました。はい、ちゃんと時期ずらしてやりましょうみたいなのは、ありましたね。はい。あとね、昨日、私、まあ、2004年、今から20年前ですね、ライブドア在籍、スタートしたわけですが、その時、ほぼ同じタイミングでライブドアに、まあ、入社した方がですね、そこから20年経って、まあ、ネバーから LINE ヤフーという風な形で20年経って、まあ、いよいよご卒業という方で、そのお疲れ様会がですね、ありましたというのが、ありましたので、まあ、そこに行ってきましたという感じです。私自体はですね、ライブドア2004年から2011年の半ばぐらいまで、所属したので、7年弱、ぐらい、だいたい3分の1ぐらい被ってるんですが、もうお仕事上ではそこまでね、細かく被ってない。同じ部署になったことは、まあ、あるっちゃあるけど、 ど、同じような仕事をしたことは、あんまないっていう形ではあるんですけど、もちろんとはいえね、7年間ぐらい、同じ会社にいたというところもありますし、その時のね、皆さんまた、未だにもちろん LINE ヤフーに在籍されている方々もいらっしゃいますけど、同窓会みたいな形で集合するっていうのがあるので、それであればやっぱね、顔出しに行きましょうというところもありますし、あと、お疲れ様会のね、スタッフのお誘い、Facebook でのポストもありましたが、ここまで来るとですね、葬式で会うようになるみたいな話もありまして、確かにそれもそうだな、あと10年もしたらそんなのが、年2、3とかどうしても起きちゃうんだなって、これね、現実の話ですよ、現実の話。私が対象者になる可能性だって全然ありますからね、それで言ったり。っていう、身も蓋もない話もあるんで、せっかくだったら楽しく会うべさ、みたいな、考えのもとに、行ったのも事実であります。結構ね、あれやこれやってお話もさせていただいたというのがあるので、非常に楽しかったなと。こういう機会とかですね、年2、3回ぐらいあると、楽しい老後が過ごせるんじゃないかね、老後ですかみたいな話ではあるんですけど、はい、そんなのが、ありましたという感じであります。はい、はい、今日の本編ではあるんですけど、耳の箇所分時間みたいな、お話をちょっとしようかなと思うんですけど、これ何かというとですね、電通報という電通さんが出しているメディアがあるんですけど、情報メディア白書2024、電通メディアイノベーションラボ、電通総研とかダイヤモンドさんから出ているやつが3月1日にですね、発行されまして、情報メディア産業の全貌を明らかにするデータブック。ね、もう今年で31年目なんですね。はい。で、記事としても一部出てたっていうところがありまして、ちょうどですね、音声の話、デジタルサービスで活性化する音声メディアみたいな記事が出てましたので、それをちょっと一部紹介するっていう感じではあるんですけど、広告費ね、ラジオ、増えてますと。ラジコですかね、そこも含めて。あと、Spotify その他もろもろ、ながら日経とかね、あの、朝日新聞歩き聞きとかのも含めて、じわっと、ね、そこら辺のところが増えてます。箇所分時間も増えてますみたいなところがあって、実際、細かく見ていくとっていう話ではあるんですけど、音声メディア全体で見てもね、Z 世代と言われているところが実はもう全体の、メディアリーチっていうところで言うと一番大きいんですよね。55歳から69歳というアラカン世代よりも、実はパーセンテージ的には大きいみたいなのがあります。ラジオの放送とかラジコとかになると圧倒的にアラカン世代強いんですけど、音楽配信サービスってなるとね、やっぱ Z 世代だったりとかするんですよね。Spotify で聞いてる皆様方とか多かったりするな、みたいな感じであります。あと、利用侵入だったら、これは当たり前っちゃ当たり前ですけど、くつろいでる時ってのはやっぱ大きいですし、勉強中、Z 世代で 34% 勉強中っていう風になってるんですけど、これ別に、今のね、Z 世代に限らず、自分だって中学、高校とか何がメディア、一番のメディアでしたかって言ったらラジオですからね。8時、もう夜の8時ぐらいから、なんだかんだ、一番聞いてたらね、オールナイトニッポンの2部まで聞きっぱなしでしたから、それこそ朝の5時まで聞いてたみたいな、中学、高校のタイミングとかありましたからね、普通にね。はい。で、利用シーン、自宅街っていう形で言うと、それは車の運転中っていうのがやっぱり大きかったりとかしますよね。私も1年間だけ車の通勤やったことある身からすると、もちろん音楽聴きまくったのもあるんですけど、やっぱり、FM に、周波数を合わせて聞いたりというのも実のところやったりとかしてましたし、その昔ね、中学高校の時に、歩きながらラジオを聴ける環境にもありましたけど、そこまではやらなかったんですよね。それやってたらどうなってたんだろうっていう気もしなくもないんですけど、はい。あとね、仕事中はやっぱり割合としてラジオラジコね、大きいんだなっていうのもありまして、僕もね、20代の結構ふわふわしてた社会人の時とかはずっと東京 FM が流れるような職場でもね、働いたりとかしてましたからね、それで言うとね。はい。今、やっぱ散歩やジョギング、ジムやスポーツやってる時に、聞かれてる方々が多いっていう形で、やっぱね、在庫増えてきたのもそうですし、コンテンツとしてね、在庫増えてきたのもそうですし、ラジコの、登場はすごく大きいですからね、なんだかんだ言ってちまちまと聞いてるみたいな形ではあったりとかします。 はい。で、まあ、後ろの方に行くとですね、耳の可処分時間の獲得のため、感覚器、ニュートラルなプランニングをしましょうみたいな感じでもあるので、まあ、ながら聴取や隙間時間での聴取っていうところがあるんで、まあ、様々なプレイヤーがね、ここにこう、争いで入ってくるみたいなところがありますので、まあ、従来のね、音楽聞くだけ、ニュース聞くっていう動機以外にもですね、本当、セルフ BGM を楽しみたい、集中したいとかね、まあ、本当に、まあ、僕もホワイトノイズだからね、聞いてた時期とかありますからね、実際のところね。はい。あと、まあ、自己研鑽っていう意味で言うと、まあ、書籍でね、ビジネス書みたいな形で、こう読んで自己研鑽っていうのがあるんですけど、別に耳に聞いてもいいっちゃいいですからね。まあ、そういうのも利用っていう感じで、まあ、いろんなシチュエーションが増えてくるんだな、みたいな、お話がこの点通報で書かれてるんですけど、ね、やっぱこう、メディアビジネスを、なりわいにしている私としてはですね、これの持続可能性、ビジネスとしての持続可能性どうすんだみたいな話が、まあ大事になってくるんですよね。まあ広告費ね、増えてるんですけど、まあ、ちゃんともうちょっとパーソナライズをですね、聞かせてほしいなっていうのはあるんですよね。まあね、民放の、都内の各局で連動してですね、広告枠を共通で持つみたいなやり方とかもですね、始まるみたいな話はあるんですけど、音声広告で一番何がきついかって言われたら、オプトアウトどうすんのみたいな話があるんですよね。今はいいんですけど、お金貸しますよ、広告が流れてきた時にどうやってこう除外するんですかとか。あと、僕自身は関係ないですけど、弁護士事務所のね、ラジオを聞いてるとあるじゃないですかね。はい。過払い金とかそこら辺のやつとか。はい。まあ、当時じゃなければみたいな話はなかないんですけど、ああいうのがですね、オプトアウトできないんで、今ね、ほら、ネットのブラウザで出てくる広告のオプトアウトとか、それこそクリックでバンバンバンバン落としちゃいっていうのはあるんですけど、これが音声広告だったらどうすんのみたいな話がありますからね。なんでね、結構、この点における広告は、あんまり、なんか、拡大っていう意味における話で言うと数字がそんなに良くないかなとは個人的には思うんですよね。主にですね、やっぱりこう、コンテンツ消費してる合間に挟む形ではないんだなと改めて思うわけですよ。例えばですけど、スペシャルコンテンツであれば課金しないと聞けないとかね。まあ、もう、エンゲージをまず獲得することですね。番組としてのエンゲージ獲得した上で、プラスオンのところで課金的なところ。今言ったようなスペシャルコンテンツ課金とか。あとは、まあ、リアルイベント招待みたいな形で公開収録参加するためには、まあ、お金がかかりますよとかね。はい。あと、グッズ買うとか。で、そもそもで言うと、まあ、放送時間外のコミュニケーションみたいな感じで、有料のオンラインコミュニティみたいな。ね。まあ、すでに、まあ、いくつかは、オールナイトニッポンがやりきってるっていうのはあるんですけど、やっぱまあ、ここを進めていかないといけないんだろうなっていう感じですね。まあ、だから従来のラジオ番組だとそこがまずありますし、ポッドキャストだとね、いくつか、まあ、コミュニティとかそういうところでは、まあ、実績があるところはあるかなと。ね、ボイシーとかも有料放送とかやってますからね。はい。これがもっともっとね、ポッドキャストレベルでいろいろ起きてほしいなっていうところがありますし、私からするとですね、まあ、メディアビジネスやっていましたけど、まあ、コミュニケーションプランナーでもあったりとかするので、まだまだこのポッドキャスト番組が知られてるののコミュニケーションっていうのがですね、そんなにまだ、できてないんじゃないかなと思ったりとかするんですよね。はい。ラジオの番組とかもですね、オールナイトニッポンとかもですね、悪く言うとですよ、オールナイトニッポンのプロデューサーさんとかも僕もご存知なので、あんまり、そういう表現とかしたくないんですけど、とはいえ、例えばじゃねえや、まあ、やっぱり人のブランドに寄りかかってるところはやっぱり少なからず大きいと思うんですよ。はい。もちろん長くやられてるからこそエンゲージベースで番組としてすごいですし、そのパーソナリティっていう方々のやっぱりパワーっていうところがあってこそっていうのはあるんですけど、それに寄りかかりすぎちゃわない形で、もっとなんて言うんですかね。ポッドキャストとしてのこと。もちろん人の時代が来るってね、この番組でもこう言ってたりとかするんですけど、まあそこと人とね、このね、バランスっていうところがもうちょっと取れるような形で、まあいろんなコミュニケーションが発生してですね、ポッドキャストとかのコンテンツにたどり着けるような設計ができるような番組っていうのがですね、 起きてほしいんですよね。まあオフトピックさんがですね、ある意味における、まあ、ソーシャルコミュニケーションね、もうバイラルコミュニケーションのところで入ってきて、まあ、伝わってったっていうところがあると思うんですけどね、こととしてね、人じゃなくて、ああいう形のがもっともっと、まあいろんなジャンルで沸き起こるといいんだろうなっていうふうには、改めてこの、音声メディアってところ、スキン人間としてあるビジネスの持続可能性っていうところについてはですね、この記事を読むと、思ったりとかした次第です。はい、で4月になりました。まあちょっと時間がね、まあ3月はさっき言った通りジムの開業やら何やらかんやらとかでバタバタしたっていうのがあるんですけど、4月少し時間ができたっていうところもあるので、もちろん私の、まあいわゆる一人法人会社はですね、6月末決算っていうところがあるんで、またそこに向けてあれこれやんなきゃいけないんですけど、まあ2期目が7月にスタートするので、まあ今年の後半、まだまだ私もですね、いろいろやりたいなっていうふうに思っているので、ポートフォリオワーカーとして小さく始める準備っていうのは、まあその7月以降もしくは秋以降に向けてですね、温泉についてもちょっとあれこれ、なんか準備してみたいなっていうふうには思ったりする次第でございます。はい、今日はちょっと元気でした。はい、7時に収録した割には元気に喋れたんじゃないかなというふうに思います。はい、そんなこんなで木曜会計ファイル、お相手は松浦茂樹でございました。また来週この番組でお会いしましょう。